処理説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に一章の一節から七節を読みいただきました。一節をもう一度読みします。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロと兄弟テモテからコリントにある神の教会とアカイア州の全地方に住むすべての聖なる者たちへ。でこの夕べから、先ほどもお祈りに、ありましたようにコリントの信徒への手紙2を聞き始めます。でパウロが何通かコリント教会に送りました手紙の一つとされています。で今日は特にこの1節と2節この手紙の最初の部分から御心をお聞きしたいというふうに思います。でコリントの信徒への手紙1を聞いていく中でパウロ、伝道者パウロとコリント教会の間柄というのが必ずしも良好なものではなかった、むしろ緊張感に満ちた難しいものであったということを知らされました。でそれはもっぱらパウロが最初に伝えた福音から離れてしまったコリント教会の人たちの信仰生活というものをパウロが非常に心配して、なんとか正しく信仰が保たれるようにそういうふうに願っている、そういう事情があったからです。でその事情というのはこのコリントの信徒の手紙2においてもまた続いています。で教会の中にはパウロが使徒であることを疑う人たちがいました。そしてその人たちに向けて語りかける手紙となっています。で私たちがこれから聞いていきますこの手紙にはコリント教会のごたごたした事情というか、そしていざこざといったものが語られていきます。でけれどもその中でパウロは神様の福音を伝えるべく奮闘しています。私たちは教会の混乱といった人間の事情を用いてなお神様が御心を示してくださるということを期待してこの手紙を聞いていきたいというふうに願います。でまず一節のところですが、パウロはこの手紙を書く自分がどういうものであるかということを語ります。でまさにこれがコリント教会の人たちが疑った、パウロの資格です。でパウロは、テモテの名前も一緒に挙げまして、私たちは使徒なんだというふうに語ります。どういう人が使徒になるんでしょうか。自分が使徒だというふうに名乗れば自動的に認められるものなんでしょうか。よく言われていますように使徒というのは使わされたものという意味です。ですからここでパウロが私は使徒なんだというふうに言うのは私は使わされたものなんだと、私は使わされたのであって自分の意思でここに立ってるんじゃないんだと、使わしてくださった方がおられてその方の意思で私たちここにいるんだと、そしてそれは神の御心によって、これは神のご意思によるんだ、そういう言葉が使われています。神様がそのご意思を持って私たちを使わしてくださった、私には何の力もないんだけれどもただ神様が私を選んでくださった、その思いがパウロを支えています。でそれではパウロを使わす神様の御心、神様のご意志とは一体何でしょうか。神様は何のためにパウロたちを使わされるんでしょうか。神様の救いを伝えさせるため、そのただ一つの目的のためです。伝道者というのはそういう人たちのことです。神様の力によって召し出され、自分の力により頼むことなくただしもべとなって神様のしもべとして福 音を伝えるべく使わされる人たちです。でこのことは、今日伝道者というふうに呼ばれる牧師、また将来伝道者となっていく神学生がパウロの姿やまた言葉を通して学ばせられる、そういうことですけれども、伝道ということを考えるとき、今日まさに役員研修会のテーマは伝道ってことでしたけれども、教会に連なるお一人お一人もまた神様に使わされて今を生きるという面があることだろうというふうに思います。私たちはどうして自分が洗礼を授けられる恵みに預かったのか、なぜ他の誰かではなくてこの私なのか、そのことをうまく説明することができません。特別才能があったとか、キリスト教的な心を持ち合わせていたとか、そうしたことでないのは自分自身がよく知っています。もちろん聖霊の導きによって働きかけてくださった多くの人たちがおられる、また伝道者がおられると、そのことを否定できませんけれども、それにしてもなぜ自分がという思いを拭い去ることはできません。私たちはこうならざるを得ないようにされて今があります。他の人生を歩んでくることはできませんでした。そして自分の意思や思いや計画によらず、ただ神様の導きによってキリスト者とされて救いの恵みをいただくこととなりました。でそうだとしますと、先に招かれた私たちに委ねられている務めもまた神様の導きをひたすらに願い、御心を神様がお伝えになりたいと願っておられる、そのご意志を自ら深く味わい、神様のお働きを待つということを求められているのだというふうに思います。神様のお力を受けて働く私たちを神様がお持ちくださると、そのことを神様のしもべとして信じて歩みたいというふうに願います。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロとテモテ、ここから送られる手紙の宛先になっているのはコリントにある神の教会です。で、第一コリントの宛名が記された時にも同じ言葉、コリントにある神の教会という言葉が使われていました。で、このことはパウロがコリント教会の賭けや混乱を知り尽くしていながらも、コリント教会は神の教会だと、そういうふうに深く思い、それを伝えたいと願っていたことを表しています。で、神の教会というのは、神様がお建てくださった教会ということです。パウロの知っている教会は、神様が作ってくださった神の教会というあり方から離れて、また福音から離れてしまっていました。で、いつの間にか、人間が中心の交わりに集まりになっていた。教会生活の中で教会が神様中心でなくなってしまう危険性というのはいつでもあることだろうというふうに思います。でけれどもパウロはそれでもあなた方は神の教会だと、そういうふうに断言しています。神様生きて働いておられる神様が中心の呼び集められた群れだというふうに言います。コリント教会は本来そういう群れであるはずだと、神様の教会であるんだから神様に従って礼拝し、神様がお喜びくださることを求めて賛美し続ける群れであるはずじゃないかと、教会の欠けたところを見て人間の集まりだから仕方がないなとか、また自分たちの力のなさを嘆くというよりは、すべての教会がパウロを通してあなたたちは神の教会なんだと語りかけられている、その恵みを一緒に味わう必要があるのだと思いますし、私たちも神の教会となる そのことを願い続ける、そのことがとても大切なことだというふうに思います。で、そういう神の教会、神様の教会として呼び集められた人たちをパウロは聖なる者たちというふうに呼んでいます。で、一節の後半ですが、アカイア州の全地方に住むすべての聖なる者たちへと。で、多くの人々から選び分けられた教会の中へと召された人たちのことを、まあ、聖なる者たちというふうに言っていますが、私たちもそこに含まれています。使徒信条で聖との交わりを信ずというふうにも告白しています。で、もちろん私たちはいつも自分が聖なるものとか聖徒であるというふうに言われることに戸惑いを感じるわけですが、まあ、そしてまた教会の現実の姿や自分自身の罪の姿にため息をつくということも多いわけですが、そういう私たちに向かって聖なる者たちへというふうにこの手紙は呼びかけています。神様が私たちを他から区別するようにして聖なるものへと変えてくださっているからです。神様の恵みによって聖なるものとされている。他の教会の人たちも共に御言葉の周りに集まり、罪の許しを信じた取りなしを祈り、聖なるものとされた、そのことを信じるように招かれています。そのためには、まあ、神様の恵みのことを知らないままでいることはできません。二節を見ますと、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるようにというお祈り、また挨拶が語られています。恵みと平和、とりわけ父なる神様と主イエス・キリストから与えられる恵みと平和、それを祈っている、そういう言葉です。で、主イエス様は主の祈りを教えてくださったときに、天の神様を父よ、お父様、ある人はパパという言葉なんだと言いますが、そういうふうに呼んでいいんだと語ってくださいました。天におられる全能の神様をお父様と呼ぶことができる、呼んでいいというふうにイエス様も教えてくださったわけです。このお父さんと呼びかけることができると言われるときに思い起こすのは放蕩息子の例え話です。ルカによる福音書の15章にこの例え話が語られています。このルカによる福音書の15章を見てみますと、この例え話、大変有名な例え話ですが、ここで何度かお父さんという呼びかけの言葉が聞こえています。ルカによる福音書の15章の11節から32節までの例え話ですが、ここのところで最初にお父さんと呼びかけるのは12節の弟息子の言葉で、弟息子が、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいというのが最初の呼びかけです。で、表面上は大変親しい呼びかけに聞こえますけれども、財産を受け取った後の弟息子の行動を思いますと、そこにお父さんと呼びかけたその言葉に示されるような信頼とか配慮とか、また感謝というものがあったかどうか、はなはだ疑問を感じます。で、ところが財産を使い尽くしてしまって豚を飼う仕事までしたときに、弟息子ははたと気づき、家へ帰ろうと、そしてお父さんと呼ぼうと決心をいたします。18節を見ますと、ここを立ち父のところに行って言おう、お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました、 もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてください。罪を犯したことを悔い、雇い人にしてもらおうと決心し、家に帰っていきました。ところがお父さん、父は遠く離れていた息子に気づき、哀れに思い、息子として迎え入れ、祝宴を開きました。お父さん、私は罪を犯しました。この時の弟息子のお父さんという呼びかけは、父親に全面的に頼ろうとする、そういうものです。21節のところに、お父さん、私は手に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しましたというふうに言います。で、このお話はこの後兄息子の登場によって、改めて父親と息子たち、すなわち神様ご自身と私たち人間の関係を問いかけるお話となっていきます。弟息子が帰ってきてパーティーが開かれているのを知った兄息子は、怒って家に入ろうとしませんでした。そしてなだめるために出てきた父に対し不満をぶちまけます。で、この例え話において弟息子は何度かお父さんと呼びかけをしています。最初のところの不純な動機の時もあるんですけれども、最終的には父のもとへ戻ってきます。で、ところがよく見ますと兄息子は一回もお父さんと呼びかけてはいません。で、説明をしている時に、29節のところで、私は何年もお父さんに仕えていますというふうな言い方はするんですけれども、面と向かって呼びかけることはしていません。それでも父親はこの兄息子に子よというふうに親しく呼びかけるというのがこのお話です。弟息子はお父さんと呼びかけ、父親の許しの中に入れられて新しく生き始めたのだというふうに思います。しかし兄息子はもしかしたらまだ父の許しを受け入れられないと、そういう姿が描かれているのかもしれません。二人の息子が、また私たち人間が心から神様をお父さんと感謝を持って、また真実に呼びかけることができるのは、神様の、父の許しを知るときです。私たちも神様の大きな愛と許しを心から知って、父よ、お父さんと真実に呼びかけることができるように招かれている一人一人です。祈りのたびに、神様を思うたびに、父なるお方として呼びかけ、神様に心を寄せるということを許されています。そしてその神様の許しのために御子イエス・キリストの十字架の出来事があったと、そのことを思い起こします。イエス・キリストの十字架の犠牲によって私たちは神様を父と、お父さんと、お父様と呼ぶ幸いを知りました。ですから今日のコリントの信徒への手紙2の1章の2節のところで、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和というふうに語られるとき、それは私たちのために罪を負い、十字架によって贖いを成し遂げてくださった御子キリストの御業を背景にして語られている、そういう恵みと平和であるに違いありません。父なる神様は子なる御子イエス・キリストによって恵みと平和というプレゼントを私たちに届けようとしておられます。それを受け取るようにと、パウロはそんなふうにコリント教会に語りかけて、コリント教会を神様の恵みと平和のもとに包み込んでいます。で、この恵みがあるようにという挨拶は、第一コリントの終わりのところ、第一コリントの16章の23節にも、主イエスの恵みがあなた方と共にあるようにというふうに、ありました。そしてまた再び この第二コリントの始まりのところでも、そしてまたこの手紙の終わりでも、キリストの恵みというのが祈られて、パウロが挨拶をしています。伝道者が愛する教会に語るべき言葉があるのだとすると、それは最終的にはこの主イエスキリストの恵み、これ以外ではないのだということを知らされます。恵みが、主イエスキリストの恵みがあなた方と共にあるように、私たちの願いはこれに尽きるということでしょう。で、パウロはコリント教会の人々が平穏な、また幸せな、また健康な生活を送って信仰生活に励むということを願わなかったわけではないと思います。けれども恵みがあるようにというふうにここで祈るとき、パウロが願うその恵みというのは、イエス・キリストの十字架の恵みです。教会が今のようにたとえどんな試練に見舞われているとしても、この十字架の恵みこそがあなた方を生かすように、これさえあれば教会の歩みを続けていくことができると、その確信を持って挨拶を送っています。何度もキリストの恵みというのを語り祈り続ける、そういう伝道者パウロの姿から、私たちも御心にかなう祈り、イエス・キリストの恵みを祈る、その祈りとその姿勢というものを教えられるように思います。でもう一つ、パウロが恵みとともに祈るのは平和です。口語訳聖書では平安と訳されていました。そしてまた平安と聞けば心の平安、神様を信じることによって心の平安をいただくということを思い浮かべる場合も多いと思います。混乱した教会の人々に送る言葉として、平安また平和というのはまさにふさわしいというふうにも言えます。けれどもこの平和もまた、心の安定とか平穏な生活とか争いのないこと、そういうことも含んでいますけれども、さらに大きな神様との平和のことを言っています。平和があるようにというのは、あなた方と神様との間に平和が与えられますように、そういう願いです。私たちは神様と対立しているでしょうか。コリント教会の人たちも神様と敵対していたでしょうか。で、ここで考えられているのは私たちの罪の問題です。罪ある私たちが神様との間に平和を持っておらず、神様と和解していないんだと。このまま罪の力に対抗する術もなく、罪の力に絡め取られて滅びていくしかないんだと。罪の前に全く無力な、何の力もなく何の功績もない私たちがここにいる。だけどただ主イエス様が私たちと父なる神様との間に和解の橋を架けてくださって、自ら十字架の道を歩んでくださったおかげで平和をいただくことを許されている、そういう私たちなんだと。私たち許されてここにいるんだと。神様が私たちの敵ではなく、いつどんな時も味方でいてくださり、私たちの父でいてくださること、パウロはコリント教会にこの言葉を送ってこの手紙を始めます。これからこの手紙を聞いていくにあたって、また私たちもすべての教会とともに、父なる神様と御子キリストから与えられる恵みと平和を受け取り、また互いに祈り合うものとされたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美し崇めます。あなたが今日礼拝へと私たちを招いてくださり、来ようと呼びかけてくださっています恵みを知らせていただき感謝いたします。私たちは神様あなたとの間に平和を持っていませんでしたが、ただ イエス・キリストの十字架の贖いによってあなたとの間に平和を与えられて、父よと呼ぶ幸いに預からせていただきました。この大きな恵みを感謝して、また喜んで新しい習慣を歩み出すことができますように導いてください。主イエス・キリストによって与えられる恵みと平和が私たちすべてのものに、すべての教会に与えられていることを本当に感謝いたします。どうかこの恵みを覚えて1週間歩み始めることを許されますようお願いいたします。またすべての人たちにこの恵みと平和を伝えることが許されますように、私たちの歩みを導きお支えください。聖霊のお支えによってこの歩みが続けられますようにお導きください。私たちそれぞれの歩みはさまざまな困難や課題を抱えていますけれども、どうか許しをいただいたものとして新しい命を生きることができますように守ってください。新しい喜びの出来事を経験しておられる方たちに、また困難な状況に置かれているお一人お一人にあなたの慰めが豊かにありますようにお願いいたします。また文区のそれぞれの教会を祝福してください。それぞれに礼拝を捧げ続け、伝道に励むことを許されますようお願いいたします。この時を感謝し、主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。